西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖は、酒蔵建築と酒造道具から見る西宮の酒造りと題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生をお迎えしてお届けしています。大浦先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1回目があの酒蔵建築、そして先週が酒造道具とお話を伺ったんですが、今日は酒造機械ですか。はい、
そうですね。
はい、
今お酒造りって結構機械がやってくれるんですけれども、酒造道具から酒造機械にポンとなんかこう飛んだような印象、多分皆さんお持ちだと思うんで、どういうか経過で、
あ、そうか、細かくいろんなことがあっての機械の誕生と、はい、
そうなんですよ。
はあは
あ、やっぱりそれぞれに歴史がありますから、
はい、
それについて今日はまあお話ししようかなと、うん、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
で前回も少しお話ししたんですけれども、お酒を作る仕事って結構大変なんですよね。お米って大量に持ったら重たいですよね。
はい、重いです。
でお水も重たいですよね。
はい、
で寒いところで働きますよね。酒蔵建築でお話ししましたように、はい、
六甲おろしをいっぱい取り込むように設計されていると、
は
い
は
い、
お酒作りにいい環境は人には結構厳しいわけですよ。
はあ、なるほどね。
はいはい、で昔からですね、まあ、江戸時代の資料なんか見ますと、お酒作りをする、まあ、蔵人さん、杜氏さんの、うん、まあ、適性について書かれている資料がありまして、
適性、はい、どんな人が向いてるかっていうことですか。はい、
なので例えばこの西宮とかの摂津とか、はあ、こういう地域あったかいじゃないですか、まだ、はい、こういうところの人は向いてないと。
あら、寒さに弱いんですか。
なので、はい、北国のもともと生まれが寒い国の人が向いてると、
うん、
寒さに慣れてるからと。
え、丹波杜氏さんってやっぱりここから見るとやっぱあっちの方はちょっと寒いんですかね。
寒いですよ。
寒いですか。
僕一回行った時めちゃくちゃ寒くて、
はいはい、
やっぱ寒いんだと思ったんで。
なるほど、じゃあ向いてらっしゃると。
向いてらっしゃる、で、なのでそういうところからですね、まあ、例えば丹波であるとか、あるいは日本海側ですね、田島であるとか、
はい、
あるいは丹後であるとか、そういったところの人がお酒作りをにはまあ向いてますよって、大阪の口入れ屋さんが書いてる資料があるんです。
なるほど、
はい、まあ、それだけ、まあ、酒造労働って見入りはいいんですけれども、その分、はい、その分見入りはいいんですけれども、やっぱり過酷なんですよね。でまあ、江戸時代は、まあ、過酷だな、でもこれしかないなっていうことで、まあ、やるわけじゃないですか。
はい、
ですけれども、まあ、明治以降、まあ、過酷だなは一緒なんですけど、
はい、
こうもできるよねっていう技術が生まれてくるわけですよね。
ほー、
はい
はい、
いろんなものが西洋から入ってきますんで、
はい、
素材としてもいろんなものが入ってきますんで、うん、でだんだんちょっとここはこうした方がいいんじゃないかと、酒造道具、木製の道具だったものが変わってくるんですね。
お、
それが今の酒造りにつながっていると、
うん、
いうことで、今日は酒造機械の歴史をご紹介しようと。
はあ、なるほど、はい、そうか。じゃあこれで随分と楽にお酒造りができるようにはなってきたわけですか。
そうですね、
うん、
楽に、
ま
あ、当時に比べるとですけど、
はい、まあ今もねとても大変な作業がいっぱいありますけれども、は
い、でまあいくつかちょっとそのピックアップしてですね、うん、はい、全部ちょっとご紹介はできないので、いくつかピックアップしてご紹介するんですけれども、
はい、
まあ、一つ目は火入れという作業があってですね、はい、
うん、
まあ、できたお酒を加熱殺菌処理する
はい、
そういうですね、あの仕事があるんですね。それをまあ加熱するんで火を入れるっていう書いて火入れっていうふうにまあ呼んでるんですけれども、
はい、
江戸時代の火入れ作業ってどうやるかって言いますと、うん、鉄釜にですねお酒入れてまあ加熱する。
直接的ですね。はい、
ザ火入れみたいな。
本当にザ火入れです。はい、
なんですけども、まあ、ただその直接鉄釜にお酒を入れてやるんですけども、ちょっと一工夫必要でして、それがまあ結構面倒くさくてですね、
はい、
あのお酒って鉄分が大敵なんです。
そもそもじゃあ鉄鍋に入れるのは問題なんじゃないんですか。
あの NG なんですよ。
ほう、
なのであの品質を損なわないために一工夫必要なんです。
一工夫、
はい、その工夫っていうのが鉄側の内側に漆を塗るんです。
そう、漆を塗るんですか。
まあ、なので漆で層を作って、なんかコーティングしちゃうわけですね。
あ、鉄と触れないように。
そうです、そうです、そうです。
ほ
う。なので鉄側に漆塗ってあの加熱してっていう一手間かかるんで、
結構めんどくさい作業なんじゃないですかね。はい、他の鍋探した方がいいんちゃうかと思いますけど。ほう。
なので、まあ、そういう作業を、まあ、やってたわけですね、江戸時代は。でもこれはちょっとしんどいよねっていう風になってですね、出てきたのが二重釜。
二重釜、
はい、なので鉄釜の中に銅で作って、
はい
はい、中を錫という金属を塗って、まあ、錫がコーティングしてたら大丈夫なんですけれども、そのなので釜を二重にするんです。でその鉄釜でお湯を沸かして、で銅の釜の中にお酒を入れて、
うん、
で加熱、まあ、銅は熱伝導がいいんで、はい、結構ねあの加熱しやすいんで、
うん、
まあ、そういう二重釜っていうのを使うようになります。でこの二重釜、まあ、この辺りで使ってた事例あまり 見られなくて、
うん、
で本当にあるのかなと思ってたんですけど、あの前回もお話ししましたように、その九州に調査行ったんですよね、佐賀に、
はい、
佐賀の古文書に二重釜って書いてあったんで、
お使ってたんですか。佐賀では
ちゃんと使ってた。
はあ、なるほど。
まあ、二重釜使ってると思いました。
うん、
でそういうのがある。でもう一つが、これは結構全国的に使われているんですけども、蛇甘っていう。
蛇甘、
蛇甘、あの蛇の甘。
はあ、
あの蛇がとぐろ巻いてるみたいにぐるぐるぐるぐるっとなってる、
はい、
そういう蛇甘っていう道具を使うんですね、
はい、
で蛇甘っていう、まあ甘なんで要はパイプですよ、
ええ、
でそれも銅でできて中を錫で引いてるんで、うん、中通るときは大丈夫なんですけど、
うん、
あのそのぐるぐる巻いてる蛇甘を釜に入れるんです、
うん、
でその中パイプなんで中をにお酒を通すんです、
うん、
なんでお酒を通過す、お酒がその蛇甘を通過する間に釜で外から熱せられて、
うん、
あのお酒が加熱されるという、はい、そういう道具なんです、
ええ、
意外と昭和30年ぐらいまで使われてるので。
これは広くいろんなところで使われてたんですか。
そうですね、これもそれこそ九州でも見ましたし、
うん、
東北でも見ましたし、もちろんこの辺りも使ってますし。
そうなんですか。
あの西宮デジタルアーカイブってあのやってられますけども、
はい、
あれで蛇甘って検索したら出てきます。
ああ、そうですか。、うん、
なので、まあ、そういう具合に、まああのまあ、今はもっとあの効率のいいですね、うん、あの熱交換のやり方があるんですけれども、まあ、そういう形でですね、あの漆塗ってたところから始まって、まあ、二重釜になり、
はい、
それで蛇甘になりプレートヒーターになりという、うん、まあ、火入れ一つとってもそういうグラデーションがあってですね、
はい、
あの面白いなと思っていただけると思うんですけど。
なるほど。じゃあだいぶ楽になっていったってことですか。
そうですね、火入れ工程はそういう形で、はい、まあ、一つ楽になったというのがあります。
はい、
それからもう一つはですね、あの絞ると、お酒を絞るという、うん、そういうですね、あの作業がありますね、
はい、
もろみをおさあの絞る、まあ、酒袋に入れて絞ると、うん、まあ、その水分がお酒で残ったのが酒粕っていう、そういう話なんですけれども、はい、
うん、
これも昔はあの、まあ、酒蔵館、うちの博物館の酒蔵館で見てもらうと、あのロープが垂らされてて、うん、それを思いっきりギュッと引っ張ると圧力がかかって、お酒が絞り出ますよと、
うん、
まあ、そういう解説を、まあ、うちの博物館でもしてるんですけれども、
はい、
まあ、しんどいですよ
ね人力ですもんね。
まずこの引っ張るのしんどいわけですよ、
はい、
それから、酒袋に300枚ぐらい入れますから、一回一回入れないといけない。キツネを使って酒袋にもろみをこう入れていくわけですね。うわ、
結構めんどくさいですね。
これ全部しんどいわけですよね、
はい、
で、ある研究者の方が全酒造労働の4分の1がこれに当たると
そんなに大変な作業だったんですか、
はい、そうなんですよ、うん、なので、まあ、これを、まあ、なんとか楽にしたいですよね、うん、と、はい、そういう話になるわけですね、で一つ目がですね、まだまず人力でこうギュッと絞るのをやめましょうという話になって、うんう
ん、はい、
で水圧器とあと油圧器って言ってですね、その圧力をかける機械がですね登場してですね、でまあ人力って一生懸命頑張る割には伝わってないんですよ、うん、力が
そうなんですか、うん、
やっぱり機械がきっちりですねやってくれた方がよく絞れるんで、
うんうん、
そのお酒もよく絞れるし人も楽だしっていうことで、一気に明治時代にその水圧器とか油圧器っていうその機械が、広まっていくんですね、
はい、
それでもまだ酒袋でもろみを入れてっていうところは変わってないんですけれども、うん、でこれが克服されるのは実は戦後、
はい、
でして、うん、昭和38年に矢蓋昇さんっていう人がですね、今も矢蓋、式っていうですね、矢蓋産業株式会社さんが作ってる圧搾機って今でも多くの酒造メーカーさんが使ってられるんですけれども、はあ、そのプレートとプレートの間にもろみを通して、
は
あ、でそのプレートがこうギュッとですね自動で縮まっていってですね、
はい、
でお酒が絞り出てくるっていう。
へ
ー、なので一回一回はその酒袋に注がなくて済むんですね、
はあ、
で自分で自動で機械の力で絞ってくれるんで、まあもうめちゃくちゃ助かりますよねという。
じゃあこれは画期的だったんですか。
あ、もう画期的で、うん、ただまあ初回は結構苦労もされて、そのもろみの性質が酒蔵さんによって違ったんで、
はあ、
まあシャバシャバのもろみもあればドロドロのもろみもあると、
うん、
なのでそれをまあうまく対応するためにしばらく研究をされて、まあ、今の原型が作られていったという形になるんですけれども、
は
あ、なので、まあ、4分の1を占めていたそのお酒を絞るという作業がですね、うん、まあ、極めて楽になったと。
ほう、よかったですね。
よかった、はい、まあ、今日は蔵人さんたちがよかった話をしていきますね。
あ、なるほど次に良かったのはどのポイントですか。
次に良かったのはですね、これはまあ酒造家にとっても良かったポイントになりますけれども、はあ、前回もお話ししたオケ、
オケね、
オケが、はい、今オケって言わないですよね、タンクって言いますよね。
あ、そうですよね、
はいはい、
もうオケは使ってらっしゃらない、
まあ、
わけですか。
一部ですね、うん、その木おけにこだわって作られているところですねは、まあ、当然ございますけれども、一般的には、まあ、タンクで、仕込むというのがもう普及しておりますので、うん、でじゃあなんでオケやめたのと、まあ、そういう話になるわけなんですけれども、うん、まあ、江戸時代以来ずっとそれこそ吉野杉にこだわってですね、
はい、
オケを使ってたわけなんですけれども、うん、これがまあタンクになるきっかけといいますか、まあ、実はもう木おけにもまあ弱点があるわけですね、
う
ん、何かっていうとですね、木なんで水分吸っちゃうんです。お酒吸っちゃうんですよ
先にオケが飲んじゃうわけですか。お酒、
もう一番お酒大好きなのはオケでしたという。
いやいやいやそれちょっと もったいないなこれとかってどなたかが思われたんですかね。
で吸う量もまあまあ吸うんです、
うん、えそんないっぱい吸うんですか、
まあ、1割までいかないんですけど、
うわ、
数パーセント吸っちゃう。
はあ、
なので、
はい、
まあ、たまんないですよね
ちょっとね、うん、もったいないですね。
で、はい、じゃあ、まあ、せっかく金属加工もできるようになったんでということで、はあはあ、明治に入ると銅、
はあ、
銅で、まあ、側を作って中を涼引きした、はい、まあ、さっきの蛇管みたいなもんですけれども、そういうタンクが出てくるんですね、
うん、
でそっちながらうちの会社の まあ、古い資料を見ましてもその230本かな、うん、同タンク導入したとか書いてあるんで、
はい、
まあ、あの徐々にその木製の桶から銅に銅製のタンクに変わっていったと、
うん、
ですがこの銅製錫引きのタンク今多分どこにも残ってないんですよ。まあ、少なくとも僕は見たことなくて。
あ、そうなんですか。
あったらちょっと教えてほしいぐらいで、僕めちゃくちゃ見たいんですけどないんですよ、はい、なんでないかっていうとこれ戦争、
あ、出しちゃったんだ。
そう、あの
金属の供出ですか。そうです、そうです、そうです。うわ、そんなところにまでやっぱり戦争の影が。
そうですね、もう結構徹底してて、それこそ木箱を打つ釘とかも全部使えないんで。
そこまでだったんですか。
そうです、あの釘何本までしか使っちゃダメよって
、
そういうのもあるんですよね。
は
あ、まあ、結構なので戦争っていうのはあの、まあ、そういう酒造機械道具にも結構影響を与えてるんです。
本当ですね、は
い、じゃあこの銅製錫引きタンクに変えて、
はい、
じゃあ木桶に戻れるかって言ったらなかなか戻れないわけです
また吸っちゃいますしねもったいないしねって、はい、
じゃあ何が代わりに出てきたかっていうと、
はい、
放浪タンク。
はあ、放浪ですか。
はい、だから放浪タンク、まあ外側は金属なんですけど中はあの焼き物、まあ、ガラスになるんで、なのであの放浪タンクが出てきます、
うん、
で放浪タンクって実は灘で開発されたんですね。
そうなんですか。
そうなんですよ、あの大正の末年にですね、灘でできて灘放浪タンク製作所っていうのができるんですけれども、
うん、
本当に生まれたての頃っていうのはこの辺の酒屋さん相手にしてない。
なんでですか。
いや、もう銅製タンクあるしまだ大正の末年なんで全然大丈夫だったんで、銅製タンクあるしなんだったら木桶もまだあると、
はい、
だから放浪タンクって言われてもねえっていうそういう話なんです。あ、
入れ替えるのもまだ
まあまあコストもかかりますね、
うん、
でその放浪タンクに目をつけたの実は灘じゃなくて新潟なんですよ。新潟の樽屋さんが、
うん、
なんか放浪タンクっていうのがあるらしいって言って、うん、まあ、現地に来て見て、
はい、
これはいいもんだって言って、うん、新潟とか、まあ、灘以外の他県で、まあ、営業していってで普及していくんです。
へえ、そうなんですか。そのあたりにはその銅製のタンクっていうのもまだあんまり普及してなかったわけですか。
まあ地方の酒蔵さんはそれこそ資本力の問題でなかなか手に入れられないですね、
はい、
でなのでおそらく木桶だったと思うんですけども、それが放浪に、だから銅を噛まずにおそらく放浪に行くんです、
ね、もう直接ピョンと飛び越えて行っちゃったと、
はいはい、そうなんです。
ほう、
なので灘放浪タンク製作所っていう会社灘にあるんですけど、はい、社長新潟の酒造家なんです
そうなんですか。
で、
うん、
昭和の、まあ、戦前、まあなんかまあ、10年代に入ってようやく灘の酒造メーカーが放浪いいよねっていう風になって、
はい、
放浪に、まあ、変わっていく、
うん、ほう、なんか特別の利点というかここがいいねっていうところがあったんですか。
まあ、衛生的に洗いやすいですしね、中ガラス質なんで、
はい
はい、なので、まあ、やっぱり日本酒産業最大の、まあ、弱点は腐りやすいってとこでしたから当時は、なので衛生面も確保できるし、まあ、物も、まあ、近場で手に入るしっていうこともあってですね、なので、まあ、放浪タンクが、まあ、一躍ですね、まあ、トップに躍り出るというか、
うん、なるほど。
でじゃあ今じゃあ放浪タンク全盛かというと、
はい、
そうじゃなくて、
ええ、
放浪タンクの、まあ、進化系というかいうのがあって、
はい、
これグラスライニングタンクっていうんですけど、
ほう、
これは戦後のお話ですけど、
はい、うん、
あの放浪タンクの側って薄い金属にしかならないんですね。
ほう、
なのでなの大きさが限られると。
ほう、
一方でグラスライニングタンクっていうのは分厚い金属にもガラス質を焼き付けられる技術なんですね、
はい、
なのですごく大きな、だからビル何階建てみたいなタンクが作れると。
へえ、あ、そうなんですか。
なので今あの博士課の辰馬本家酒造の、
はい、
あの一番大きなタンクって 多分日本で最大級のタンクなんですって。
ほう。
あのグラスタイ、グラスライニングタンク屋さんに聞いたら、そうおっしゃってたんで、
そうなんですか。
そうなんですよ、実は日本一転がってるっていうね。
え、結構いっぱい入る大きなタンクなんですか。
もうめちゃめちゃでかいです。
うわー、へ
ー。なのでそういうタンクがですね、昭和38年ぐらいから使えるようになるんですね。
うーん。
でグラスライニングタンクが出てきて、じゃあ今それが終着駅かっていうと、他にも選択肢が今増えてて、今はステンレスのタンク、っていうのがあって、グラスライニングタンクはあの、まあ、鉄分もそのガラス質があるんでもう接触しないんで、まあ、貯蔵しておくにもいいんですけれども、弱点としては 変形させにくいというか、その用途に応じた作り方、あの特殊なオケっていうのは作、あ、まあ、タンクっていうのは作りにくいんですね、
うん、
だから中に大きな攪拌機つけたいとか、うん、そういうのができないんですね。
あ、
まあ、できにくいというか、
うんうん、
その中ガラス質なんで、
はい、
なんか衝撃が加わると中割れちゃうんですね、はい、なのであの阪神淡路大震災の時なんかも、
うん、
あの傾いたりすると中が割れちゃって、だからもう一回中ガラス質焼かないといけないとか、
あ、まあ、結構大変だったんですね、
大変だったみたいなんですけどね、うん、まあ、ステンレスタンクだと、まあ、そういう心配はどうやらなさそうと、
はい、
いうことでですね、あのステンレスタンクが、まあ、今後は伸びていきそうかなと、
うん、
そういうようなことになっていますと。
でもいろんなまあ材質が出てきて、それぞれにね良さもまた扱いにくさもあるんでしょうけれども、はい、じゃあもう最終形としてはステンレスに行き着くだろうと。
それ難しいですね。
まだ進化しますかね。
いや、まあするんじゃないですかね、まあ、
なるほどな。
グラスライニングタンクのいいところもステンレスタンクのいいところも実は残したのが今後ね、
はい、
できてくれたらまた酒造家は楽、ね、あの作りやすくなりますし、で最近はその一個一個のタンクにですね、うん、温度調節機能がついたサーマルタンクっていうのもあってですね、それがいいところは、
はい、
まあ昔と違って今は吟醸酒とかですね、まあ、いわゆる高品質のお酒が結構、はい、あの売れると、なのでそれ平成になって以降そういう動きが顕著なんですけども、
うん、そうなんですか、はい、
でそういうことを、そういう品質の高いお酒を作ろうと思うと、
うん、
やっぱり温度管理っていうのが非常に重要なんですね、
はあ、
で大きなタンク何本もまとめてセントラルで管理しているよりも、もうタンク単位、まあ、中型タンク単位で管理することで、うん、
はい、
いろんな種類の、まあ、上質なお酒を作ることができると、
はあ、
でそれが、まあ、サーマルタンクっていうのができることでですね、
うん、
まあ、実現していく、うん、このサーマルタンクも今後ですね、まあ、今まで屋内にしか設置できてなかったけど今度屋外に設置できるようになったとかですね、
はい、
で温度管理も、まあ、今のその IT、IoT の技術ですとかそういうのを使って進化していくですとか、
はあ、なるほどね。
でそうしたら蔵人さん、まあ、楽ですよねと。
そうか。
で蔵人さんの、まあ、手がすくということは決してそのなんていうんですかね、あの手間をかけないっていうわけではなくて、うん、いいお酒にを作るというですねことを考える時間が増えるとか、
あ、なるほど。
で一つ一つの作業を丁寧にできるとか、うん、いうことで、まあ、消費者の方にもですねプラスなんですよね。
なるほどね。
でこういう、まああのオケですとか、まあ、前の精米とかもそうでしたけど、いいお酒作ろうとしてる人っていうのは酒造メーカーだけじゃないってことに最近気づきまして、
はあ、
これもう酒造機械作ってるメーカーさんっていうのもこれ同じ思いなんですよね。
うーん、
結構だから裾野広いっていう話しましたけど、お酒の将来考えてる人っていうのは結構多いなと、
うん、
そういうチームでお酒って作ってるんだなっていうのはですね、感じますね、
はい、今ねいろんなことがそれこそチームでっていう、はいはい、個々の、はい、独立したものをもう本当にやっぱり凝縮して、はい、いいものっていうのはお酒作りにも言えることなんですね。じゃあ
そうなんです、もうなんか近視眼的に酒蔵会社の中だけでいいお酒作ろうっていうんじゃなくて、はい、違う取引のある会社さんっていうのもかなり熱い思いでやってられるんで、なんか頼もしいなと思いますね。
ねえそういう意味ではやっぱりお酒の未来っていうのはまだまだ広がっていきますよね。
いやまだまだ全然まだまだです
まだまだですね、
これからですね。
本当ですね、
はあ、いや面白いと思います。で、まあ、酒造機械今メーカーさんたくさんですね、はい、あるという話をしましたけれども、うん、実はあの酒造機械を開発するということにかけて、はい、情熱を注いだメーカーさんもありましてですね、これ月桂冠さん、
はい、
月桂冠さんってあの前回前々回か酒蔵建築のお話しましたけども、はい、あのフォーシーズン季節を問わずお酒を作る蔵を作ったという意味では走りなんですね、
う
ん、でその時に建屋上から落としていくって話しましたけど、はい、ああいう建屋だけじゃなくってその中で使うその酒造の、まあ、道具じゃなくて機械も近代化させないと意味ないよということで、ほうほう、お米を自動で蒸してくれる機械ですとか、うん、
はい、
麹を自動で作ってくれる機械ですとか、はい、それこそ圧搾機ですとかあのお酒絞る機械とかそういうのを月桂冠さんも独自で開発されたという歴史をお持ちなんですね。
へえ。
でそれが元で酒造機械メーカーさんもそれを、うん、ベースにして発展させていて、させていくという歴史もあったりするので、
うん、
まあ、昔から一体となってですね、
共同作業ですか。
そうですね、
まあ、いいところを伸ばして、
とにかくもういいお酒を作ろうというですね、うん、意思が、うん、まあ、酒造家はもちろんですけども、うん、周辺産業の皆様にもあるから今があるんだなというふうには感じますね。
なるほど。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
では大浦先生お願いします。
はい、木桶の欠点を補いつつ同製鈴引きタンクに続いて普及したタンクは何というタンクでしょうか。
はいあれですね。
そうですね、
はい、ということで、これであの3つのクイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せいただきたいと思います。さあ来週は4週目ですので生放送でございます、はい、大浦先生の、ね、質問もたくさんお待ちしておりますのでぜひぜひお寄せください。10月は酒蔵建築と酒造道具から見る西宮の酒造りと題してゲストティーチャーに酒ミュージアム博士家記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生にお越しいただいてお話を伺ってきました。じゃあ先生来週の生放送もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787-sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。